おはようございます。今日もディボーションを共にしていきたいと思います。最初に御国の心地数を賛美しましょう。ラララララララ3、はい。悲しみ尽きざる浮世にありても日々主と歩めば御国の心地数ハレルヤ罪とが消されし我が身は伊豆国ありても御国の心地数アーメン。愛する天のお父様、新しい一日をありがとうございます。今日もあなたの御声を聞くことができますように、私たちの霊の耳を開いてください。あなたの苦しい御言葉に目を留めることができますように、私たちの霊の目も開いてください。この時間を主にお委ねし、イエス様の御名によって祈ります。アーメン。本日のディボーション箇所は、イザヤ36章13節から22節です。それでは拝読いたします。ラブシャケは突っ立ってユダの言葉で大声で叫んだ。大王アッシリアの王の言葉を聞け。王はこう言っておられる。ヒゼキヤにごまかされるな。あれはお前たちを救い出すことができないからだ。ヒゼキヤは、主が必ず我々を救い出してくださる。この都は決してアッシリアの王の手に渡されることはないと言って、お前たちに主を信頼させようとするが、そうはさせない。ヒゼキヤの言うことを聞くな。アッシリアの王がこう言っておられるからだ。私と輪を結び、私に降伏せよ。そうすればお前たちは皆自分のブドウと自分のイチジクを食べ、自分の井戸の水を飲めるようになる。その後私は来て、お前たちの国と同じような国にお前たちを連れて行く。そこは穀物と新しいブドウ酒の地、パンとブドウ畑の地である。ヒゼキヤが、主は我々を救い出してくださると言っても、お前たちはそそのかされないようにせよ。国々の神々はそれぞれ自分の国をアッシリアの王の手から救い出しただろうか。ハマテやアルパレの神々は今どこにいるのか。セファルワイムの神々はどこにいるのか。彼らはサマリアを私の手から救い出したか。これらの国々のすべての神々のうち、誰が自分たちの国を私の手から救い出したか。主がエルサレムを私の手から救い出せるとでも言うのか。人々は黙って彼に一言も答えなかった。彼に答えるなというのが王の命令だったからである。ヒルキヤの子である宮廷長官エルヤキム、書記シェブナ、アサフの子である士官ヨアフは、自分たちの衣を引き裂いてヒゼキヤのもとに行き、ラブシャケの言葉を告げた。アーメン。それでは内容を簡単にまとめます。アッシリアの使者ラブシャケがエルサレムを包囲して、ユダの長官たちに降伏するように脅迫しました。主に信頼することをやめさせようと、ラブシャケは誘惑と脅迫の手を尽くしました。では最初に心に留まった御言葉をノートに書き出していきましょう。はい、それでは分かち合いを始めたいと思います。私は全体を通してサタンはいつも主への信頼を失わせようとするものだと思いました。そして目に見える人間的なものに頼るようにと誘惑をするなということを思わされました。いつの時代も変わらないサタンの巧妙な手口をここに見ることができました。 もう一つは21節ですが、人々は黙って彼に一言も答えなかったと書いてあって、沈黙を守り、これ以上相手を刺激しないことも戦略の一つであると思いました。以上です。
はい、私も15節に目が止まっています。お前たちに主を信頼させようとするが、そうはさせないという敵の言葉ですけれども、悪魔は私たちが主を信頼することを恐れているということを思いました。まあ、逆に言うと、私たちが主を信頼することは敵に勝利する秘訣であるということを思わされました。以上です。
私もこの悪魔の狡猾な誘惑が心に留まっています。16節、17節などのところで、別に降伏したところで何一つ問題はないかのように語っていますけれども、本当に悪魔がこうやってごまかして騙して神様から引き離そうとしている、そういうそのやり方が今日は心に留まりました。以上です。
はい、それではもう少し深くディボーションしていきましょう。三位一体の神様はどのようなお方でしょうか。また自分に何を語っているでしょうか。しばらく黙想していきましょう。それでは分かち合いを始めましょう。私はまず15節に目が止まりました、父なる神についてですけれども、主が必ず我々を救い出してくださる、主は必ず私たちを救い出してくださるお方だということを教えられました。またヒゼキヤの信仰によってこのような宣言がなされているんですけれども、信仰による勝利、この道こそがエルサレムに唯一開かれている道なんだなということも思わされました。もう一つは21節で模範です。人々は黙って彼に一言も答えなかった。彼に答えるなというのが王の命令だったからである。アーメン。ここで私はリーダーの信仰がとても大切だということを思いました。そして王に答えるなという良い判断と命令を皆さんに下すこともリーダーシップの表れだと思いました。沈黙の中に信仰を保つこと、敵の誘惑に惑わされないようにすること、これこそがリーダーのすべき模範であるということを思わされました。以上です。
はい、私はさらに15節を黙想しました。ここを通して模範なんですけれども、ヒゼキヤというリーダーはその役目というのは、人々が主を信頼するようにその信仰を導くことがその役割だったんだなということを思いました。人々が主を信頼して、そしてその救いを待ち望むように、この主との関係を取り持つ、それが本当のリーダーの役割なんだということを、そして敵はそこを狙ってきて、主を信頼させないようにする、その信仰の戦いであるということが教えられたことです。以上です。
私も模範を特に21節、22節から教えられました。王の命令に従って全く答えなかった、黙っていた民と、またそれを聞いて王のもとに報告に行ったこの人々、この 悪魔の攻撃、この敵の攻撃に対してしっかり王を中心に一致してそれぞれが信仰を持って戦っているこの姿が模範だと思いました。お一人の判断ではなくて今立てられているこの王に従ってその判断を尊重して一つ一つしっかりと共に歩んでいくことの大切さを今日は教えられています。以上です。
はい、それでは適応のためにしばらく黙想する時間を持ちましょう。勝ち合いを始めましょう。私は今日は大切な会議があるのですけれども、そこでは教会の今後の方針を決めなければならない本当に大きな会議であって、参加するのはみんな教会のリーダーたちなんですが、信仰によって決めることが大事だなということを思わされました。私も今日決断を迷うときには信仰的な方を選ぶべきだなということをこのヒゼキヤのリーダーシップに習って思わされました。
はい、私は、今日の箇所を通して、信仰から離れている人々のことを思ったんですけれども、やっぱり、主に対する信頼をどこかで失ってしまったんだなということを思い、本当にこれを回復することがその近道なんだなということを思いました。まあ、いろいろな問題があってもやっぱりそれらを信頼して乗り越えていくように励ますことがなすべきことであるということを思いました。その人々のために今日も祈り、またもし何かコンタクトを取る機会があったら、さらに進め励ましたいと思います。以上です。
今日は私は一致について思い巡らしていました。この悪魔の策略に立ち向かわなければならないときに、本当にこう群れの一致が必要であるということを今日は教えられています。今日は、話し合いの時間があるのですけれども、このことを参加する全員で一致することができるように、またこう参加しない方々にも共に一致を持つことができるようにと祈り、またそのためのことを相談していくべきだということを思わされました。心から感謝いたします。以上です。
では一言お祈りします。愛する天のお父様、今日も私たちに語ってくださったことを感謝いたします。与えられた御言葉を握りしめ一日を歩むことができますように、私たちがこの御言葉から離れることがありませんように守ってください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。消牧者出版から。
彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。 学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。